んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月入って本当に寒い日々続いていますけれども、皆さんお元気でしょうか。私の方はなんとか風邪などひかず、持ちこたえているというか、まあなんとか元気、といえば元気な状態でやってるんですけれども、まあでも冬場にね、年内なのか、はたまた来年なのか、風邪ひいてお仕事休んだりするのはもうしょうがないことなんだと、いつものことなんだ、いつかは来るんだと、そう考えている節もあってですね、まあまあ来たら来たで、適切な時間休んでまた復活するしかないななんて、多少甘いことも考えているんですが、冬といえばですね、やっぱり楽しむべきは季節のいろんな美味しいものかなと思ってまして、私が、ここ近年楽しみにというか恒例行事に、たまには美味しいものをなんていうんで、やってるのが上海ガニで、だいたい高校の同級生のいつも話に出てくる男の、ちゃんと会社勤めしてる人でね、前までインド駐在していた、例のやつですね、行くんですけれども、今はもう日本に戻ってきていて暮らしているので、東京にいるので、じゃあ今年も冬行こうかってなってですね、とあるお休みに食べに行ったんですけれども、これお店決める時がまた一苦労で、なんかいつも、2回か3回か行ったお店が一つあるんですけど、新規開拓もしたいねってなって、でネットでいろいろ検索かけたりね、こういう時はすごいそういうのに精通したグルメの友達とかいたら楽なんですけれどもね、なかなか、見つからず、でなんか友達おすすめの、ネットで検索しても結構出てくる有名店に電話かけたらですね、まあそんな、数日前にかけたせいかもしれませんが、狙った曜日がというか時間含めてですね、まあ満席だと、時間後ろにずらしても満席だと。ちなみにですけど来週もどうですかって言って、来週も満席です、再来週も満席です、そんなにって思って、だっていろんな情報を見たらそこの店100席以上あるわけですよ。そんなに上海ガニみんな俺周りでそんな聞いたことないですけどね、食べに行って楽しみにしてる人、そんな熱い状況があるとは思わなくてですね、まあじゃあここはしょうがないかっていうんで、まあ、他にもいろいろ調べてですね、新しいお店というか行ったことないところ、取れたところがあったので、ね、行ってみようっていうんで行きまして、でいつも通りに酔っ払いガニっていうのがあってですね、これ残酷な調理法で、紹興酒とかなんかこういろいろ混ぜ合わせたようなタレっていうんですかね、その液をでにの中にそのカニを生きたままつけて出来上がるっていう、もう残酷な、料理法の、メニューがありまして、それが美味しいのでそれ言って、オス、あとオスとメスでなんかいろいろあるんですね、味わいが違うというか、なんかそういうのもまた説明していくとすごい残酷な感じがしてきますけれども、まあ食べ物だからしょうがないですね、そういう違いも楽しむっていうので、それ両方頼んだりしてですね、その店美味しかったですね、いい感じでまた行きたいなと思いましたけれども、でもなんか酔っ払いガニの方はなんかいつも行ってる方がの味わいの方がいいかもねなんていう、どうしようもないなんかグルメぶった会話も交わしてですね、そんな風に楽しんだんですけれども、やっぱりねそういう普段いつも同じ業界の人とばっかり似たような人たちとばっかりいるので、他の仕事をしてる人の話聞くと、いろいろ会社勤めもなんか忙しそう、普通になんかみんな忙しそうだなって思いますね。うん、なんかまあもちろん平日ずっと仕事してるし、まあ残業が続く時期もあるしみたいなことで、忙しそうだなっていつも、話聞いて思ってますけれども、そんな感じでまあたまに集まって遊べるといいんですけれどもね。まあまあ、これから12月末にかけては忘年会、シーズンとかにもなってくると思うので、皆さんもいろいろ楽しいことがあったらいいなと思いますけれどもね。まあ冬寒いのは嫌ですけれども、その分その旬のものというか冬ならではのものをね、食べたりして、なんとか冬をね受け入れていこうかなと思っております。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。 はい、それではお便りを紹介します。ラジオネームラフェルさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は寒くて布団に潜っているところです。そうですね、本当に今の時期は布団にいる時間が幸せですね。ラジオを聞きながらメールを書いています。シャープ255回の放送中です。あ、放送を中にもうそこで、書いてくださったと。ラジオの前半で、ワンクールアワードの話になり、特別企画としてやってるやつですね、ステッカーの話になりました。ゴミを配るようで申し訳ないんですけどと言われましたね。あ、そんなこと言ったかもしれません。何言ってるんですか、ゴミじゃないですよ。私たちからしたら過保物ですよ。それは言い過ぎでしょう。言葉が過ぎるんじゃないですかね。金ピカの額縁買います。買わないでしょう。これは嘘でしょう。あんな言えばいいってもんじゃないんですよ。すごく高級そうな額縁をです。読んじゃいましたよこれ。透明なスマホケースを買って間に挟みたいです。あ、なるほど。ダサくてもテンションの上がるステッカーです。最近寒くて湯たんぽを外に持ち出したい気分なので、内山さんもスタッフの皆さんもスタジオ内でもこたつを用意するなりされてあったかく過ごしてください。あ、お気遣いありがとうございます。まあ、ワンクールアワードっていう、もうすぐ5年が、経とうとしている、始まってからっていうんで、企画でやっていまして、名場面新集というと、言葉は過ぎますけれども、こんな発言があっただの、こんなエピソードが思い出深いだのっていうのを募集してると思うんですけれども、そこで、読まれた方の中からっていうんでね、ステッカーを配るという企画なんですけれども、まあ毎回毎回こういうメールいただくたびに制作状況は聞いてるんですけれども、今のところはまあ影も形もない状況だと、何もないんだと。まあね、僕もね、その制作途中のものとかチェックしたいなと思ってるんですけれども、まあシールですよね、要はステッカーだから。トランクに、いつ使うかと考えたらトランクに貼るとかパソコンに貼るとかって言うんですけどね、恥ずかしいですよね、こんな番組のねシール貼ってる人なんてね。だから僕ももうダサくするならこういうフォント使うといいんじゃないとかっていうアイディアは出してるんですけどね。こういう感じとか、あの時見たああいう感じとかね、出してるんですけど。まあ何が出来上がってくるのやら、ちょっとまだまだわかりませんけれども、まあご期待くださいというか、なんというか、まあそうやってお茶を濁そうと思います。こんな感じで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。まあ、前も言いましたけど、このコーナーについては結構スランプ中で、モチベーションが湧いてこないっていうね、ちょっとどうなんだっていう状況にありまして、まあいろいろ。スタッフの方とも話し合いというかね、意見をこう出し合ってですね、とりあえずこう、僕の、メモというか分量を、そういう用意してくるものを減らしてみようっていうのをね、やっていこうというんでね、メモ量を減らす、ちょっとやるペースを上げてみるっていう結論でね、なんとか今週もやっていこうと思うんですが、なのでちょっと今週からはちょっと手を抜いている様子が伺えるかもしれませんね。なんか手を抜くって言うと難しいですけど、バランス調整というか、ちょっと探り探りになるかもしれませんが、とりあえずやっていこうと思いますので、ご容赦いただきたいなと思います。今回取り上げる作品はこちらです。アイリッシュマン。この映画は、小規模公開も劇場公開もしつつ、まあ、基本的にはネットフリックス配信の作品です。尺は210分という大変長い映画でございます。監督はマーティン・スコセッシ、アメリカ出身の映画監督で、1942年生まれだそうで、現在77歳、大ベテラン監督ですね。これまでに有名なところで言うとタクシードライバーだとか、もうみんな知ってますね、グッドフェローズとか、近年で言うと沈黙サイレンスとかね、日本人キャスト結構出てましたね、ウルフオブウォールストリートとか大変面白かったですね。まあそんな、代表作がいくつもあるような、本当にもう、 ワンオブザベストというかファンも多い監督でございます。で、劇映画もこうやって代表作が多い中、音楽ものとか、ドキュメンタリーっていうんですかね、ライブムービーも多くて、ローリングストーンズシャインアライトとか、ローリングストーンズのライブを追ったやつですね、これ私見たことあって結構好きですね。ボブ・ディランのディレクションホームだとか、ラストワルツとかもありますね、ザ・バンドの、映画、まあ、こういう音楽ものも一つ系譜としてあるっていう映画監督ですね。で、最近で言うと、あのトッド・フィリップス監督のジョーカーっていうあの DC のね、アメコミ映画ありましたけれども、あれもまたやっぱりスコセッシ作品の影響大で、本当にオマージュ捧げたなというか、こういう雰囲気影響を受けてるなっていう部分がとても多くてですね、ジョーカー面白かったなっていう人で、スコセッシ作品見たことあんまりない人は、過去作遡ってみると楽しめるかもしれません。私自身もあんまり見てない、見たことないやつもフィルモグラフィーの中には全然あるので、あのジョーカーを見た時にですね、これを機にあれもこれも見ないとなと思いを新たにしたタイミングで、スコセッシの新作が来たというような次第でございます。出演者は、代表的なところで言うとロバート・デ・ニーロ、ジョーカーも出てましたね、アル・パチーノ、ワンス・アポン・タイム・イン・ハリウッドとか出てましたね、ジョー・ペシ、ジョー・ペシは本当いろいろ役ありますけれども、目的には子供の頃よく見ていたホーム・アローン1、2、が印象深いですね。まあ、などなど、本当に豪華キャストで、大作と言って間違いのない、本当に大きな作品が、ネットフリックス、を通して届けられたというような感じです。ただね、この映画の物語の説明するのが大変面倒でね、導入部から特に面倒な作りになっていて、まあ時代はもうだいぶ昔の方から始まります。で、主人公はフランク・シーランという男性で、この人はもともとトラックの運転手をしていたんですね。で、しかし、ひょんなことから、マフィアとの交流が始まり、いろいろあって殺し屋になります。で、そしてジミー・ホッファという人とも知り合いになります。で、このジミー・ホッファという人は、全米トラック運転組合というですね、トラック運転手の人たちの労働組合の一番偉い人、トップをやっている人で、で、このジミー・ホッファ、僕も全然知らなかったんですけれども、ウィキペディアなんかでもですね、詳しく説明されているような、すごいアメリカでは有名な人らしくてですね、権力者だったそうです。で、このフランクと、ジミーの出会いから、まあ、人間関係がいろいろこじれていってですね、いろんなたくさん悪い人が出てきて、いろいろ人間関係がこじれていくというような物語です。で、まあ、ポイント一つ目としては、ネットフリックスの作品であるということですね。で、この映画、アイリッシュマンは完成に至るまで、紆余曲折あったらしいんですけれども、途中から、ネットフリックスが出資することになり、配給権をゲットし、ということで、今の流れになって、で、まあ、いわゆるネットフリックス映画として大々的に宣伝展開されているんですけれども、とはいえ、劇場公開もされていまして、まあこれなんでかっていうと、要はこうアカデミー賞、今度のアカデミー賞を取りに行くんだっていうことなんですね。制度上それを挟まないと、対象にならないみたいで。まあだから、ローマっていう作品がありましたが、あれと同様の構図で、アカデミー賞を狙っていくんだっていうので劇場でもかけていると。で、ローマの時は、作品賞は取れなかったので、まあそこが悲願になっているんだろうなという予測がされていますね。これで取りに行くんだと。で、まあ、劇場公開するんだけれども、そこから間を置かずにというか、まあ、同時期に、配信もする、家でも見られるようにするんだということで、まあ、映画館業界側は反発していてですね、ネットフリックスと、大手の映画館チェーンを持っている、業界側は対立構造にあるっていうのが、今の状況みたいですね。で、私内山は、家のテレビで、見ました。日本でも小規模で公開しているんですけれども、これはまあ趣味の問題というかですね、ある程度の大画面プラスいい音響で見るのか、まあうちのテレビで、まあネットフリックスの一番の上のプランにして 4K の、かなりの高画質で、で、だからまあ自分の好きなポジションで他の人の音もなくっていう状況で見るのかっていうのを天秤にかけた時に、まあこっちで行こうかって思ってですね、家のテレビで今回見ました。で、今年のネットフリックスはさらにですね、ノア・バームバック監督のマリッジストーリーっていう、まあかなり超良さげな、これがもう放送されてる頃はもう配信も始まってると思うんですけれども、超良さげな映画も控えていてですね、 で、ノア・バームバック監督はイカとクジラとかフランシス・ハーとかを監督している映画監督なんですけれども、で、キャストとしてもアダム・ドライバーやスカーレット・ヨハンソンがメインで出ていて、で、内容は夫婦のうまくいかない状況を描くらしいっていうんでね、これ面白そうでね、予告見るだに面白そうで、やばそうだなと思いましたね。あの、ブルー・バレンタインとか、レボリューショナリー・ロードとか、ああいう感じの、面白そうな映画なんじゃないのかなって予測立ててるんですが、結構評判もいいし、好みっぽいなと思いつつ、こっちも楽しみにしているんですが、まあ、これがどう、ノミネーションされていくのかわかりませんが、この2本を目玉として、アカデミー賞を狙っていくんだっていうのが今年のネットフリックスの姿勢みたいですね。今シーズンの。で、こういう状況があって、先日ニュースで見たところ、それに加えて、ニューヨークにネットフリックス専用の映画館もできたらしくてですね。まあ、新しく建てるっていう形じゃなくて、古い映画館を借りる形で、始まるらしいんですが、で、ネットフリックス作品っていうのはそういう、その映画館業界側からの対立によって、こうメジャーの映画館チェーンが使えない、上映できない状況があるらしくて、で業界のルールと、こう、守らないっていうのが理由らしいんですが、だからそこを活用して、これからは新作をかけていくっていう。だからそういう環境も整えていくということは、今後もおそらく、これ級のオリジナル作品が発表されていないものも含めて、ガンガン、海外映画で、あるんだろうなと考えるとワクワクしてきますよね。何がこれから待っているんだ、どんな企画が立ち上がっているんだろうっていうのをね、すごい早く知りたいなと思ってるんですけれども、まあ、アイリッシュマンに関してはまず一つ、来年、今度のアカデミー賞でネットフリックス作品が作品賞を取れるかどうかっていうのが、その作品外の評価の部分で見どころになってくると思います。そんで、それに加えて今後のネットフリックス作品というか、それを取り巻く状況、会社と大手映画館会社、映画館側の争いがどうなっていくのか、どう、落としどころというか、妥協点っていうんですかね、そこを交渉していくのかっていうのがポイントになってくると思います。で、映画の中身の方なんですが、見た感想としては、もう本当見た直後本当にシンプルに素晴らしい名作だなと思いましたね。なんか最新作を見ているのにすでにクラシック感漂うような雰囲気の映画でした。まあ、と同時にとても長いですね。3時間半あるので、とある休みの日にですね、まあいろいろ家事とか済ませて見始めたんですが、やっぱり家で見ているのでちょこちょこ止めちゃったりして、で映画終わったらもう日も暮れてて、あ、もう今日も終わりだなっていうような雰囲気で、だからまあそこで思ったのは、まあ映画館の価値っていうのは、まあ自分では止められないというかね、そのある種の強制力をが働くことなんだなと思いましたね。もう身体をまあ半ば拘束されるというか、止めずに一気に見るしかないんだっていう状況を得るために見に行くんだなと、映画館に行くんだなって改めて思いましたけれども、ただ3時間半もあるけれども退屈するってことは皆無で、アイリッシュマンにおいてはそのキャラクターたちの人生の様々な出来事が次々と、登場してきて、それがどれも刺激的だったからだと思うんですね。で、どんな物語かというと、物語の型としては栄枯盛衰ものというか、プラスまあ基本的にはマフィアもののジャンルと言えると思うんですが、つまりは、ある人物が、まあ、ある業界に入ってきて、のし上がっていって、まあ、いろいろあって失敗したり、あるいは転落したり、まあ、大変なことになったり、まあ、その、犯罪を犯す人だったら逮捕されちゃって終わりとかですね。まあ、そういうような流れの映画。まあ、栄えて盛り上がっていく部分と、衰えていくとか、大失敗するっていう、そういう両方の、両極端が描かれるのが特徴だと思います。で、アイリッシュマンで言うと、前半は、殺し屋業界に入っていくところですね。で、いろいろ新たな出会いがあって、学びがあって、いろんな経験をしていって、失敗も含めていろいろ経験し、だんだんと権力を得ていて上り詰めていくと。で、家族も増えていって、子供もできてとか、そういうようなのが前半で、中盤は、もうそこからもう新たにできた、ね、人間関係の中でひたすらおじさんたちが揉める話ですね。もう狭い人間関係の中で争い続ける。しかも、まあ、その争いというのもこう、メンツの争いというかですね。どっちが先に謝るだの、どっちから出向くかだの、もう遅刻したとかしないだの、まあそういう本当に細かなことで、おじさんたちが揉め続けると。それを我々が眺めると。そこが見どころですね。そのめんどくささ。なんでこんな細かいことで争い続けるんだと、人は、おじさんたちは。で、その狭い人間関係については、 実在の人物たちが描かれるっていうのがポイントですね。これについては事前に調べて知っといた方が、大変良いと思います、特にジミー・ホッファという人、僕全然知らなかったんですけれども、トラック運転手の労働組合のリーダーだった人で、アメリカの中でもすごいもうみんながもうテレビで見るような人だったんだと思うんですね。で、超大物で有名人だったと。で、フランク・シーランという人が主役ですけれども、彼の人生について晩年告白したことで、それが本になって今回の映画につながっているっていう事情とか、それに加えてアメリカの戦後史とか、その数々の大統領とそのキャラクターとか、その辺を知っとかないとっていう部分は必ずあると思います。で、そこから後半に入ってですね、衰えていく話ですね。清水もの、この、そういうジャンルにおいては、僕が見ている限りでは、結構ここが退屈になりやすいんですね。というのも、やっぱりこう前半部分とかの、こう上がっていく、上り詰めていくワクワク、これからどんどんどんどん権力を得ていくんだっていう、こう上げてくれる感じ、めくるめく展開と比べると、そういう部分がないので、ちょっと退屈になりやすいんですが、アイリッシュマンはそここそが面白くてですね、ここのとてもハードな展開が本当驚きを与えてくれて、びっくりさせてくれて、とても面白いです。こう人生の虚しさが描かれるというんですかね、幸せとは何なのかということにぶつかっていく、あれ何のためにこの、僕らもそうですね、この、2時間今日見てきた、映画の中で彼は何のために頑張ってきたんだろうみたいな、そのこう悲哀悲しさが染みてくるような、後半部がすごいいいですね。で、この虚しさというところで中心になってくるのが主人公と娘との関係だと思うんですね。この一人の娘が結構こう、ライトが当たってですね、エピソードが前半部からちょこちょこと描かれていくんですが、そこがポイントになっていて、僕が好きなシーンが、こう親子が、同じニュースをテレビで、とあるニュースをテレビで見るんですけれども、基本的にセリフがないんですね。で、こう二人が無言で何とも言えない表情で視線を交わし合う、こう顔を見る、背けるみたいな、そこの演出がとても素晴らしくて見事で、というのも無言なんだけれども、娘さん全然喋らないんだけれども、心の声が聞こえてくる。あ、この子今こういう、このニュースを見て、こう感じてるんだなって観客がすごい想像できる。この子はこういう思いを抱えているんだなって想像できる。そこが素晴らしくてですね。それに加えて、このシーンがその後の二人の関係性、人生後半部で、あ、こうなっちゃうんだろうなってことを見事に暗示していて、ここはとてもいいシーンだったと思います。そこはポイントになってますね。で、とても面白い映画だったんですけれども、余談としては、キャストの若返りが話題になっててですね、同じ俳優が様々な年代を演じるにあたって、今より老いた年齢もあれば随分若い頃もあるっていうんで、その若い頃を特にどう表現するかという部分で、今回は VFX とか CG を駆使して特殊メイクじゃなくて若返っているらしいんですが、これを見ると確かにシワ感とかがなくて、顔は若返っているんだけれども、なんか一方でこうロバート・デ・ニーロの顔とかを見ているとですね、ジョー・ペシとかの。なんかこう妙な雰囲気で、これはでも見る側の認識とかイメージの問題なのかなとも思ったんですが、デ・ニーロこんな本人は若くないしなって思っちゃってる部分がそうさせてるのかもしれませんが、それを差し引いてもなんか、なんか若いけど、謎の年齢感というかね、なんか若いけど、これいくつの設定なんだろうと思っちゃうような、ところはありましたね。なんとも言えない気分になる、その若いパートでしたね。そこもご愛嬌というか、楽しめる、作りになってるとは思いますけれども。ということで、ネットフリックスからスコセッシの新たな傑作が誕生したと思うので、ぜひぜひ見るべき作品だと思います。以上、ムビログでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はムビログで長々と喋りましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ネットフリックスでね、これだけたくさん新作が、期待の監督の新作が楽しめる状況になるだなんてね、本当何年か前の、人たちからしたら、自分も含めて考えられない状況だなというか、これから未来、映画館とか映画どうなっていくんだろうなというか、こう本当に過渡期にいるなと改めて思わされる一本でした。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。 買い物無償な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。そして来年1月の番組5周年に向けてワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆様が覚えていらっしゃる印象的な私内山が喋った言葉も募集しています。できればその言葉を言った前後の状況、第何回目の放送なのかなども分かる範囲で添えていただけると助かります。ワードを採用した方の中から抽選で100名にワンクール特製ダサダサステッカーをプレゼントいたします。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信中です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。